NHK ポッドキャスト。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から1年が経ちました。こうした中、ロシアの隣国で同盟関係にあるベラルーシの動きにも国際社会の注目が続いています。そのベラルーシに2月先月取材に入ったモスクワ支局の根津博人記者に聞きます。根津さん、おはようございます。
おはようございます。
ベラルーシの様子はどうでしたか？
はい。1年前の去年2月24日に、ロシアからだけでなく、ベラルーシ国内からもロシア軍の戦車部隊が南下して、軍事侵攻が開始されたわけです。こうしたこともあって、ベラルーシはロシアとともに欧米などからの経済制裁が強まっています。そして私、今回1年ぶりに首都ミンスクを訪れたんですけれども、スーパーなどの物資は豊富で、一見して制裁の影響は感じられませんでした。ただ一方で、これまでヨーロッパから輸入してきたチーズなどが入りにくくなっていまして、代用品としてロシア産の商品が増えている様子も見られました。また物価対策を行う政権閣僚にもインタビューして話を聞きましたが、ロシアとの経済的な一体化を進めることで制裁に対抗していくと強調していました。
で、そのベラルーシは今、軍事侵攻に直接参戦はしていませんけれども、これ、今後の可能性をどう見ますか？
はい。短期的には可能性は低いと思います。まず第一には国内の反対世論です。我々は首都ミンスク市内で市民からも話を聞きましたが、自国が侵攻に直接参戦することには、懸念や反対の声が多く聞かれたのが、私は印象に残りました。ルカシェンコ大統領の支持者の間にも、ベラルーシが参戦することは反対の意見が根強いと見られています。また第二の理由としては、軍事的にも実際にウクライナに投入できるベラルーシ軍は1万から1万5千人程度とされます。実戦経験が豊富なウクライナ軍と比べると大きな戦力にはならず、このためベラルーシ軍からも反対の声が根強いと見られているんです。ルカシェンコ大統領も参戦すれば、自らの政治生命にも響きかねず、このため表向きはプーチン大統領に寄り添いながらも、なんとか距離を取ろうとしているというのが大方の見方となっています。ただ一方、長期的にはプーチン大統領から参戦を強いられる可能性もないとは言えません。ルカシェンコ大統領は首都ミンスクで、我々外国メディアの取材に応じた際、ベラルーシへの侵略行為がない限り、ウクライナの領土に軍隊を送るつもりはない、などと繰り返していました。ただですね、アメリカのシンクタンクは、ロシア軍がいわゆる偽旗作戦を行って、ウクライナがベラルーシを侵略したといった偽装工作を行おうとしているといった分析も示しているんです。このようにロシアとしては、ベラルーシを力ずくで巻き込んで、戦況を少しでも有利にしたいといった思惑もあると見られています。
で、一方で、ルカシェンコ大統領は、中国側の招待で中国を公式訪問しましたね。この狙いは何なんでしょうか？
はい。まず、ベラルーシとしては、やはり、欧米の制裁に対抗するために、中国との経済的な連携を強化したいといった考えだと思います。さらに、プーチン大統領のいわば、代弁者として、ロシア支援を求めた可能性もあると思います。と言いますのも、アメリカ政府は中国がロシアに対して無人機などの軍事支援を検討しているのではないかと警戒を強めています。今回の首脳会談では、中国が制裁を回避するため、ベラルーシを経由してロシアに兵器を供与しようとしたのではないかといった見方も上がっているんです。プーチン大統領のベラルーシへの要求や圧力は今後一層強まることが予想され、ルカシェンコ大統領は将来的にはより踏み込んだ対応を迫られる可能性もありそうです。
はい。モスクワ支局の根津博人記者に聞きました。